い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
バイデン大統領がね、 NATO 首脳会議の後喋っていてね、言い間違いはね誰にもあることなんだけど、重要な時に重要な人の名前を入れ違えて言っているのでね、ちょっと不安だなというような印象を受けてスタジオに来ましたと。あと株がね1033円も下げたので、そのことについてもお話ししようかなというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日経平均は史上最高値を更新して4万2000円台に乗せた後、急激な円の上昇を警戒した売りで4万1000円台に押し戻されました。市場には長期投資を前提に海外の投資家が日本株へ資産配分をシフトさせている可能性があるとの見方が出ています。一方、円相場は1ドル161円台から一時157円台まで急上昇しました。アメリカのインフレ沈静化を受けた市場の利下げ観測の高まりを捉えて、日銀がドル売り円買い介入を実施したという見方が広がりました。日銀は外国為替市場の参加者に対し、円対ユーロの取引の水準についても聞き取りを行った模様で、円どっぽ安の修正に動いた可能性があります。
この問題はですね、ポイントの1のところで取り上げます。
過熱状態が続いてきたアメリカの景気、インフレが正常化しつつあります。今月の雇用統計は4月から6月の就業者数が月平均で17万7千人の増加と、およそ3年ぶりの低い水準にとどまり、失業率は FRB 連邦準備理事会による年末時点の想定をすでに上回っています。また6月の消費者物価指数は1年前と比べて 3.0% の上昇と、市場の予想を下回って3ヶ月連続で鈍化しました。市場は9月の FRB の利下げ開始に自信を深めています。
これもポイントの1で取り上げます。
任期満了に伴う東京都知事選挙は、現職の小池百合子氏が大勝し参戦を決めました。子育て世帯への支援拡大や医療体制の充実といった実績が有権者の支持を集めました。2番手には前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏が入り、前参議院議員の蓮舫氏を上回りました。
石丸さんが2位になったことをね、予想外と思う方もいらっしゃると思いますが、私にはそれは十分な理由があるというふうに思いまして、ポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカ民主党のバイデン大統領を資金面で支えてきた俳優のジョージ・クルーニー氏は、バイデン大統領に今年11月の大統領選からの撤退を要求しました。これは年齢の問題だ、覆せるものではないと指摘し、候補としてハリス副大統領や中西部ミシガン州のウィットマー知事、カリフォルニア州のニューサム知事らを挙げました。
この文章私はですねニューヨークタイムズで全部読みました。名文ですよね。最後にですねジョー・バイデンはヒーローだと、彼は2020年にアメリカの民主主義を守ったと、2024年にも守ってほしいって言ってるんですね。でそれは何を意味するかというと、このまま出たらトランプさんが大統領になっちゃうよと、そしたらアメリカの民主主義は崩れるんだという主張なんですよ。来週には何らかの方向性が出てるんじゃないかな。もうかなりタイムズランニングアウトになっていますんでね。
アメリカのワシントンで開催された NATO 北大西洋条約機構の首脳会議は首脳宣言を発表し、ロシアが侵略を続けるウクライナに対し2025年に少なくとも400億ユーロ、およそ6兆9600億円の軍事支援を実施することを表明しました。
今回の NATO 首脳会議はですね、非常に重要なポイントがいくつもあるので、これはですね、ポイントの2のところで取り上げたいと思います。
フランスの下院にあたる国民議会の選挙の決選投票で、野党で左派連合の新人民戦線が最大勢力となりました。マクロン大統領が率いる中道の与党連合は大幅に議席数を減らして2番手となり、第1回の投票でトップに立った極右の国民連合は第3党にとどまりました。
中道とね、左派が右派には議会の多数を取らせないという他の国では例がないような連携を取ったことによる成果ですね。でクルーニーさんのですね文章にもこれは民主主義の勝利だって書いてあるんですね。つまり極右が政権を取ることはフランスを民主主義から遠ざけることだと、あれは民主主義が成功した一つの証だという例えとして出てくるんです。でもですねその結果何が起きたかというと、どの政党もですね過半数を取れないので、じゃあ内閣誰がどうやって構成するんだというのはペンディングのままなんですよね。だからパリオリンピックの最中は現在のアタル首相が政権を運営するということになってですね、フランスはある意味政治的混乱の中でオリンピックを迎えるという非常にですね例外的な局面に入っているということですね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはマーケットです。今週は大きく動きました。アメリカでは経済指標やパウエル議長の議会証言などを受けて利下げ観測が高まってきましたね。
高まるっていうかもうほとんどみんな確信したということなんでしょうね、はい、特に6月の消費者物価がですね5月比 0.1% 下がったというのがですね、はい、ポイントで、アメリカのインフレ率を報じる記事の中でディクラインという単語が出てきたのはですね、私は相当久しぶりだなというふうに思います。年率の1年間を通しての物価上昇率も 3.0 ということで予想より低かったと。まあアメリカのインフレ率の目標は 2.0 なのでまだそこには距離があるよということなんだけれども、パウエルさんがですね議会証言で言ったことで非常に特徴的なのは、経済はもう強いに決まってるからインフレだけに気を使っていればいいという状況ではなくなったということを言ってるんですね、
はい、
マクドナルドのような会社もですねやっぱり安いものをメニューに加える、逆にですね今までと違ってという状況が出てきて、消費が少しやっぱり落ちてきたなと、アメリカの金融政策が両睨みになってきたと、
はい、
今までは強すぎるんで利下げはまだまだですよというトーンだったんだけど、それが大きく変わったというのがあると思います。議会の議員たちを相手に喋ったので、議員たちが何言ってたかっていうとですね、私が聞いてる範囲では、うちの州では金利が高すぎて困ってるんだと、住宅が買えない人たちが多くなっているんだというような話をしていたので、それに対応した面もあるというふうに思うんですけれども、金利をですね、あまりにも高い水準であまりにも長くホールドしておくと、それは景気を危うくするという発言もあったし、多分その段階でのマーケットの見方は、FRB の中にはタカ派もいるので、 それを納得させるためには、やっぱりちょっと2ヶ月ぐらいかかると。で、9月のですね、17、18、FOMC が開かれるので、そこでは利下げをするのではないかと。今 5.25 ないし 5.50% なんだけども、それを 0.25% 引き下げて 5% ないし 5.25% にするのではないかと。かじゃないな。するだろうというのがですね、ニューヨークのマーケットの見方であったということだと思います、
はい。
利下げに踏み切るんじゃないかな、FRB はですね。という見方が強かったので、もうそれを先取りする形で、特にナスダックの銘柄、NVIDIA とかですね、非常に大きく上げていったと。それを受けて何が起きたかというと、あ、やっぱりな、じゃあリグオーという動きになってですね、ドーンとナスダックが下げたと、
はい。
それを受けた今日の東京マーケットということですね。だからもともと、ハイテク株や生成 AI 関連、半導体関連株が中心の日経225の値動きもですね、大きく下がるだろうなとは思ってたんだけど、それに加えてですね、円がですね、161円の半ばぐらいにあったのがドーンと下がってですね、157円の44銭ぐらいがね、円の高値だったかな。僕は見た瞬間ね、昨日の10時か11時かなんかそこら辺だったんだけど、やったなと思いました。やったなとね。まだ新聞は、多くの新聞が、介入かって書いてるんだけれども、ね、毎日新聞はですね、スクープと銘打ってですね、大きく報じているんですね。介入しました。私たちは取材しましたと。多分、毎日新聞が今回は正しいんだと思います。それもあってですね、東京の株かなり上げ続けていたので、ドーンと下がったというのが今日の1033円安ということだと思います。高値を連続して歩いているときには、下の方が気になるもんでですね、金曜日ということもあってドーンと下がったと。ただしね、よく考えると、アメリカの景気がソフトランディングの可能性が出てきたというのが観測としては強いと思います。そうすると、それは日本の経済にとっても悪くはないということですよね。で、そういう意味では、簡単には言い切れないんだけれども、かつね、アメリカのマーケットもね、東京のマーケットも上げ続けていたので、やや調整はあるかなと思うんだけれども、それほど心配する今日の東京市場の下落ではないし、ニューヨークも今日これからどうなるかわかりませんけれども、落ち着くんだろうなというふうに思います。全体的な状況を言うとですね、こういうことだと思います。今週の東京市場の大幅な上昇についてはですね、オイルマネーが入ってきてるんじゃないかとか、まあいろいろな感想が出てくるんだけれども、今週ちらっと香港のマーケットの動向を見ていたらですね、やっぱり日米とは全く違った形で、ちょっと下値を取るような形になってきているんですね。つまり、後で触れますけれども、NATO が中国に対する警戒感を強めている中で、中国の経済はこれからどうやって回復するんだろうという懸念がまた出てきていて、香港とかですね、中国関連のマーケットにお金を置くことのリスクというものが改めて認識されたのが今週のマーケットだと思うんですよ。そうするとね、ヨーロッパもいろいろ問題を抱えているわけじゃないですか。フランスの政局がどうなるかわからないってね。もし僕がものすごいお金持ちだとして、世界のどこにお金を置いたらいいかって考えるね。株式投資やるにはそれが非常に重要なポイントだと思うんですけれども、日本やアメリカやインドしかないなというのがね、これはいろいろ賛否両論あると思うんですけれども、結論なのかなというふうに思います。世界はもうお金をたっぷり持っている人に溢れていて、その人たちはどっかに置いて、またはその人たちから預かって、お金を運用している人たちはどっかに置いて利回り上げなきゃいけないんですよね。機関投資家というのは機関損益があってその間に収益上げないとお前のとこ下手だねって言われるに決まってるわけだから、そうするとね、やっぱりこれはいい傾向じゃないかもしれないけれども、置けるところに置く、上がるところに置くっていうのが世界のマネーの動きの大きなトレンドになっているんだと思います。で、そうするとやっぱりアメリカ、日本、その中で循環的にお金を動かそうかなという人たちが多いんだろうなというふうに想像します。まあだからそれをね、揺るがすような大きな出来事があれば、また状況は変わってくるんですけれども、昨日起きたことといえば、ずっと上げ続けた後にアメリカの物価情勢がですね、予想よりも落ち着いているというある意味利声を促すようなね。だって何日も続けた上昇の後にまた買うっていうのは勇気がいるわけで、調整が必要なわけですよね。それはアメリカでも日本でも同じことだし、アメリカ見るとね、非常に面白いのは、3指数あるじゃないですか、有名なダウ、SP、ナスダックね。どれかが上がってんですよ。 毎日ね。
確かにそう
ですね。どれかが上がって全部下げたっていうのはね、僕は久しく見てないんですよ。そうすると、あ、アメリカのマーケットの中でマネーがね、結構循環してるんだなと。もちろん個性があるわけじゃないですか。ダウは30種類の銘柄しか入ってないし、SP は500、はい、ナスダックはかなりの数のハイテク株が入ってると、その間にお金が循環してるなという感じがします。だから木曜日のニューヨークのマーケットがナスダックで大きく下げたにもかかわらずダウが上がってったというのは、あ、また循環かというね。ある意味の安心感があるわけです。日本はね、代表的な指標、まあもちろんあるんだけど、みんながやっぱり語るのは225しかなくて、半導体とかね、そういうところが重くなってきているので、この指数の動きに左右されるということなんですけれども、僕の友達なんかでもいろいろな銘柄持ってる人がいるんだけれど、今日日経平均何百円も上がったけど、俺の株下がってたよとかね、逆に、今日すごく下がってるけど、俺の株上がってんだよね、みたいなね、そういう動きになるんですよ。だから銘柄によってね、非常に違ってくる。それは東京マーケットの中でも、ニューヨークのように指数的変化の中では見れないんだけれども、お金がある意味、ドーンとマーケットが逃げるのではなくて、その中で循環しているということじゃないかなと推察します。だからそういう視点でですね、少し落ち着いて、今週の後半のマーケットの波乱を見ていけばいいのかなというふうに思いますね。
次はアメリカのワシントンで開催された NATO 北大西洋条約機構の首脳会議は首脳宣言を発表しました。伊藤さん、どのようにご覧になっていますか？
バイデンさんがどういう立ち振る舞いをするかということはものすごく関心の的だったんだけれども、事実バイデンさんは世の中の関心に応えるようなね、言い間違いを2回してですね、はい、そのことについてはもう冒頭で言ったので、僕は結構重要だなと思うのは、ウクライナという自分たちにとっては西側に入ってくるかもしれない国に対して侵略を行っているロシアとどう対峙したらいいかということをかなり真剣に考えた末のですね、NATO 首脳会議だったというふうに思います。で、それはですね、彼らの頭の中にあるのは、バイデンさん、来年もうやってないかもしれないなというのはですね、NATO の人たちの頭の中にかなり色濃くよぎったんだというふうに思います。で、今回のですね、NATO 首脳会議の一番特徴なのは、スウェーデンとかフィンランドが合体してね、数的にはまた強化された。その中で、例えばトルコとかですね、ハンガリーとか、いろんなある国もあったであろうに、かなりロシアに対してですね、厳しい姿勢で臨み、ウクライナのですね、NATO 加盟は不可逆的な道、という単語を使ってですね、NATO はウクライナの NATO 加盟を後々も支持しますよということをね、言ったということがまず一つ重要なことだと思います。で、それは何かというとね、だってウクライナはこれからどうなるかわからないじゃないですか。ロシアとの戦争に負けてね、ロシアの一部みたいになっちゃう危険性だってあるわけですね。僕はそれを望んでないけれども、その中でウクライナは不可逆的にNATO 加盟の道を歩ませますよ、歩んでますよということを言うというのは相当勇気がいるんですよね。だからそうすると、そこまで NATO は考えているのかということになります。で、それに関連する手も打っているんですよ。例えばね、新たな司令部をね、ドイツに置くということを言ってるんですね。あと、ウクライナで兵士を訓練するための施設も置くと言ってるわけですよ。つまり、プーチンが一番嫌うウクライナが西側の勢力下に入るということについて、いや、俺たちはそれを進めるんだということを言ってるわけですよね。これはプーチンに対してですね、相当きつい姿勢を取ったなというふうに思います。で、その絡みでですね、ロシアを今一番助けてるのは北朝鮮でもイランでもないよと、中国だろうというところを明らかにしたということが非常に重要ですよね。中国のですね、対ロ輸出品を調べてみると、かなりの部分、戦車とかね、そういうところに転用できる部品の輸出を、対ロシア輸出を増やしているということを言ってるんですね。これは数字も上げて言ってました。はい、中国に対して、ロシアもう支援するなと。もしヨーロッパとの関係を良好に保ちたいんだったら、習近平はロシアに支援の手を差し伸べちゃいけないよって言ってるわけですよね。中国の報道官はですね、NATO に抗議したって言ってるんですけども、それはある意味当然でですね、NATO としてこれだけ厳しい対中国批判をしたことはなかったと私は記憶しています。 でね、対中国での厳しい姿勢というのは、ある意味トランプさんがまたアメリカのトップになることを睨んだ動きだとも言えます。トランプさんはかねてからね、これからがアメリカにとって一番リスクがあるのはロシアじゃないと、中国だとずっと言ってるわけですよ。そうすると NATO としても中国には厳しい姿勢取るんで、トランプさんは NATO を切らないでくださいねと言っているに等しいわけですよね。だからそういう意味ではね、これからの世界を考える上で非常に興味深い動きがあったということだと思います。で、そこに韓国のね、ユン・ソンヨル大統領とね、岸田首相が言っているわけですよ。東南アジア全体的に言うとね、台湾問題も含めて南シナ海、東シナ海の問題も含めて中国とはどちらかというとことを構えなければならない状況になる可能性があるという中でですね、ある意味 NATO が先頭に立ってアメリカではなくてですよ。アメリカはトランプさんの統治に入る可能性があるので、NATO を中心となって、対中国、ロシア、北朝鮮包囲網を作っているというふうに考えることができる。だからそういう意味ではですね、今回の NATO 首脳会議というのはワシントンにおけるね、バイデンさんの立ち居振る舞いばかりではなく、非常に重要なものがあったなというふうに思います。
そして任期満了に伴う東京都知事選挙、現職の小池百合子氏が参戦を決めました。
まあ私はね、蓮舫さんが出てきた時からね、この人何やりたいのかなと。小池さんを今の流れで自民党批判と結びつければ、私が勝てるかもしれないっていう見込みで数日前に決めたという経緯だったと思うんですね。だから長くその東京の都政を担いたいという政治的意欲を温めて、都知事選に私出ますって言ったんじゃなくて、流れに乗ってということだったと思ってるんですね。相当若い人たちにアピールしなければ、小池さんには太刀打ちできないなというふうに思ってたらですね、その若い人たちに一番アピールしたのは石丸さんだったということだと思います。選挙名簿見たらですね、石丸って人が二人いましたんで、書き間違いする人が多いんじゃないかなと思ったらどうもそうではなくてですね、石丸伸二と書いた人が多かったと。どの年代の人が石丸伸二と書いた可能性が高いかという調査結果があって、それはですね、若い人ほど石丸伸二って書いてんですよ。
はい。
でもちろん小池さんにも票が入ってるし、蓮舫さんにも入ってるんだけど、比率は高かったんですね。それで、今朝ね、毎日新聞非常に面白い記事があって、
はい、
なぜ蓮舫さんが3位に落ちたかということについてですね、東京大学准教授の藤田さんっていう人がですね、文章を寄せていて、石丸さんが若者から見えた唯一の候補であったということを書いてるんですね。これは僕ね、非常にポイントをついた記事だというふうに思いまして、つまり今の若い人たちはテレビも見ないし、新聞を読まない、
はい、
というふうに言われています。じゃあ何見てるかと YouTube を見てるって言うんですよね。で、YouTube で一番発信したのは石丸さんです。で、そういう意味では、我々が見ている東京都知事選挙の景色と、
はい、
若者が見ている東京都知事選挙の景色が全く違ったっていうことですよね。
そうなんですね。
だからそういうふうに見ていくと、Z 世代という言い方をしているんですけど、10代、20代の若者、石丸さんに票を入れた人が多かったと。で、それが溜まり溜まってですね、知名度でははるかに石丸さんを上回った蓮舫さんを凌駕したと。端的に言えばね、蓮舫さんには新鮮味も他の候補を凌駕するような魅力もなかったというのがね、結果から見ればですよ。そういうことなんだろうと思います。でね、このトレンドというのはですね、いい悪いの問題別として、はい、テレビ、ラジオ、新聞なんかに一生懸命出てきて、政策考慮を訴えている既存の政治家、それは野党でも与党でもそうなんだけども、そういう人たちにとって非常に大きなですね、脅威になるし、教訓になると思います。だから YouTube にとっとと出ろっていうことではなくてですね、はい、Z 世代を中心に若い人たちがどういうところを情報源にしているかをよく見ないと、これからの政治では主流になれないということですね。
そうですね。
で、主流になることがいいかどうかは別問題として、今、野党も与党も危機感満載じゃないですか。本当に俺たちこれから日本の政治を担っていけるのかっていうところに立ち至っている。私はね、石丸さんがどういう性格の人かということも、どういう政策の人かということもまだわからない中で、でも若者は彼に投票しましたという事実は、非常に重く残ったということだと思いますね。
今週のニュースファイルでした。 今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週ですね、暑い夏どう過ごすかっていうのをちょっと長く喋りすぎちゃって、今週もそれやりたいって言ったらですね、プロデューサーがですね、先週やりましたよって余計なこと言うからですね、で、しょうがないっていうことじゃなくてですね、最近非常に重要だなと思っていることがあって、それはね、テレビを見たり、熱中症気をつけてくださいと、こまめに水飲んでくださいということを言ってんだけど、はい、数日前なんだけど、体がね、こう言ってきたんですよ。おいお前、塩分足りないぞと。体がね。
汗かきますからね。
塩分取りすぎるなって日本人はずっと言われてるわけじゃないですか。でもね、体が塩分足りないぞお前って言ったんですよ。皆さんそういう経験あるんじゃないかな。体がなんか足りないぞと、喉乾くときは水が足りないぞって体言ってるわけだし、はい、それでね、あ、そうだ、俺水ばっかり飲んでて、またお茶ばっかり飲んでて、また炭酸水ばっかり飲んでて塩を取っててえなというふうに思ったので、まずやったのはスイカを買ってきてですね、
あ、
スイカにばーっと塩をかけて食べたんですよね。でも毎回スイカ食べるわけにいかないので、
そうですね、
なんか塩分が入っている飲み物ないかなと思って見ていたら、奥のと地サイダー、塩サイダーっていうのがですね、近くのスーパーにあって、奥のとじゃないですか、はい、奥のとのものを買えば少しは
支援になりますね、
支援になるかなと思って買って飲んだら、まあ美味しかったって言うんですね。でもかなり塩強いので、こればっかり飲んでるわけにはいかないんですよ。でね、コンビニでまた見たらね、同じ名前でタブレットがあったんですよね、炭酸塩サイダー、シチリア産岩塩使用って書いてある。これシチリアかと。僕は最近思ったのは、やっぱりね、夏の飲み物はね、いろいろね、多様なものを飲まないとダメですね。いろいろ従来もあったんだけど、私はね、少なくともこの塩サイダー、これは最近ではちょっと当たりの飲み物だなと思ってですね。皆さん、暑い夏ね、どうやって過ごすかって、まあこの前言ったようにですね、首にタオル巻くとか、濡れたね、いろいろ方法があるんですけど、飲み物にもですね、やっぱり気をつけて過ごしていただきたいなというふうに思います。体が何か欲しいって言ったら、ね、素直にそれを入れてあげてください。
はい。
私は塩を入れました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、伊藤陽一的夏の過ごし方でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
今日の午後なんかも非常に雲がね、重く垂れ込めてて雨がちだし、土曜日は雨降らない東京はね、らしいんだけど、日曜日からその先数日見たらですね、雨マークばっかりで、でもそれが終わるとどうも梅雨明けということらしいんですけれども、はい、カラッとした夏の気候というのは出てこないんじゃないかなと。で、今年の暑ってもう静岡県だったっけ、40度ってのありましたよね。だから皆さんね、本当に体調に気をつけてね、夜睡眠よくとって、水分と塩分を補給しながら美味しいものを食べて健やかに過ごしていただきたいなというふうに思います。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。